君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
物質は温度や電流を加えていくとだんだん変わっていくものもあれば、ある一点で突然変わるものもあります。その点を相転移と言います。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は通信と相転移のお話。義歌大電気電子情報工学系竹内圭吾先生の研究室を訪ねます。
相転移は、相談の層に転移は転がって移るという、はい、転移ですけれども、はい、相転移、
はい、これはですね、まあ、例えて言いますと、うん、水をイメージしていただいて、この夜間にですね、うん、水を入れてこの温度を上げていくとですね、うん、ちょうどこの100度になったところで、それまで液体だった水が気体となって、こう蒸気となって出ていくという、はい、この現象を皆さんよくご存知だと思うんですけども、
朝もやりました、
はい、この現象のが相転移という現象の一例になっています。
お湯が沸くことにそんな難しい名前がついていたとは知らなかったですね、
この相という言葉自体に、なんかそういう日本語の意味として、なんかそういう物事の姿とか様子っていう意味があるらしくて、うん、まあ、状態といったが分かりやすいと思いますけども、うん、この場合は水というこの液体という状態から気体という状態に、100度というこの温度のある一点で、状態が変化すると、こういうことを相転移と呼ばれています。
そうですね、100度で変わるって習いましたよね、はい、そうやって徐々にじゃなくて、100度でパキッと移らないと相転移って言わないんです。
そうです、それがポイントです。普通の物事っていうのは、こう徐々に徐々に温度を上げていくと、だんだんだんだん、なんか物変わっていくということが普通想像されるんですけど、そうじゃなくって、はい、その様子が100度で急激に劇的に変化すると、そういうことを相転移と呼んでいます。
で、今日は通信の相転移、
例えば携帯電話なんかを思い浮かべていただくのが一番いいと思いますけども、はい、まあ、そこでメールをこの送信してちゃんと相手にこう今届いていますよね、はい、まあ、あれが通信ですけども、うん、まあ、それで相転移が起きるという、
100度になると携帯電話が壊れますけど徐々に壊れますもんね、何を何するとどう何が変わるんですか。
まあ、これは携帯電話をこの別に、はい、夜間で沸かすわけじゃないんですけども、うん、ここで言っている相転移というのはですね、まあ、携帯電話ではこう電波をこう送信するこの電力というのをコントロールしていてですね、うん、それをこの、まあ、あんまり電力が小さいとですね、うん、周りの環境の、まあ、雑音とかに影響されてちゃんと受信できなくなってしまうんです、うん、で、反対になんかすごく大きな電力を使うと、まあ、きちんと相手には届くんですけども、バッテリーの消費が非常に早いと。
ああ、そうです。大きい電力を使うとすぐバッテリーが上がっちゃう、
はい、
でも弱い電力では届かない、
はい、そうですね、まあ、なんか小さな声で喋るとあんまり聞き取りにくいけれども、だけどもその大きな声で喋ると相手にちゃんと聞き取れるけども、
う
ん、
お腹が空いちゃう、
というのと同じですね。
まあ、電波も音波も同じということですけど、
はい、 そうですね、
そこで相転移っていうのがあるんですか。
はい、そうなんです。で、ここでいう相転移というのはどういう相転移かというと、うん、普通はですね、なんか電波を送信する電力を徐々に徐々に上げていくと、うん、なんか徐々に徐々に受信者に届くようになっていくということが想像されるんですが、うん、そうではなくって、ある大きさの電力で送信した場合には相手方には全くデータが正しく受信されないと、
うん、
反対にこの ある大きな電力でデータを送信した場合にはもう 100% 確実に正しい通信ができると、まあ、そういうことが決まるような電力の値というのがシステムによって一つ定まって、それよりも小さな電力で送信すると確実にデータの通信に失敗するし、そのある一点の大きさの電力の値よりも大きな電力で送信すると 100% 確実に相手に正しく届くということが起きます。
水でいう100度みたいな点が電波にもあるっていうことなんですか？
そうですね、はい、そういうことです。
それは通信がデジタルだからっていうことではなくて、
それもあります。
デジタルだとね、もうオールオアナッシングで届きゃ受信できるし、届かなかったらなしっていうことがイメージできるんですけれども、アナログでもそういうことなんですか？
そうですね、原理的にはアナログでもそういうことが起きます、というよりも我々が送ってるデータは全部アナログですよね。今こうして
FM 豊橋もアナログで
送ってる声もこうアナログですし、写真とかの画像も、まあ、原理的にはアナログのデータになってるわけですね。
そういったものっていうのは電力が強ければ確実に届くし、電力が弱ければ届かない、
はい、
ここまでは僕も理解ができるんですけれども、はい、その届く届かないの電力の大きさがだんだんじゃなくて一点っていうのは初耳です。
はい、それは
昔から分かってたんですか？
ですね、これは1948年にこのシャノンという、まあ、数学者と言っていいと思いますけども、
はい、
この情報理論というこの理論を作ったと言われている偉大な学者がいまして、
数学者が見つけるんですね、はい、そういうこと。
その人が証明した事実です。
電波にも相転移があるんだよ、
はい、
っていう。
そうです、
電波に関してですよね。
これは電波だけではなくて、通信全般に、
電線使っても、
電線でもいい、光ファイバーでも何でも結構です。
シャノンっていう数学者が、
はいはい、もちろんその時代には光ファイバーなんてありませんでしたけどね、
はい、はい、それよりめちゃめちゃ大きい電波っていうのは無駄なわけですね。
そうですね、はい、
じゃあそこの点の電波で出してやれば省エネで、
はい、
しかも確実に届くということが、だからもう70年前、
そうですね、
シャノンさんのおかげで分かったと。
分かりました。
じゃあ先生の出る幕なしじゃない
それだと私はちょっとご飯食べていけないんですけども、まあ、実は、まあ、物事そんな簡単ではなくて、まあ、あくまでもシャノンが証明したのは数学的事実であって、原理的にはそういうような通信が可能なんですが、実際のシステムとして実現するっていうのはその当時はほとんど不可能と、まあ、もっと ごく最近までほとんど不可能だと思われていました。
シャノンさんが言った相転移の点より強い電波で出しても失敗してたってことなん
ですか？はい、そういうことですねだから今皆さんが使われてるスマートフォンとか、携帯でももっともっとシャノン その限界点よりも大きな電力でデータの送信を行っています。
シャノンが間違ってたんじゃないですか
それは数学なので、間違いはきっちり検証できますんで、その点の心配はありません。シャノンの証明は正しいです。
まあ、何でもいろいろ僕らのニュースとかで見ててもまず先に証明があって、それを本当にそうだったって見つけるのだいぶ時間がかかりますもんね、はい、
そうですね。
シャノンさんの言っていた相転移のポイントも、
はい、
理論的にはここっていうのがあるけど、はい、人類の技術がそれに追いつくのには時間がかかるわけなんですね。
そうです、はい、
でじゃあ皆さんその限界に迫るように頑張ってきたわけ、
はい、そうです。
到達したんですか？
ですね、本当にごくごく最近になってやっとそのシャノンの限界に接近するというか、非常に近いところまで来ているというのが現在の研究の最先端の状況になっています。
まだぴったんこじゃない？
ぴったんこではないんですけども、ただしほとんど無視できるぐらい のギャップに、まあ、そういう意味ではほとんどシャノン限界まで達していると言っていい 状況だと思います。
それはもうあれからってあのシャノンさんが唱えてから70年経つわけですけれども、はい、だんだんだんだん叶ってきたんですか？
そうではなくって、どちらかというと、まあ、1980年代ぐらいまでは、うん、あんまりあの進展はなくって、うん、あのずっとこのなんかもうシャノンの限界からは遠く離れた電力でしか通信できなかったんですけども、うん、1990年代また2000年ですね、2000年に入ってからもう急激にシャノン限界に近づいたという状況になっています。
1990年代というとそろそろみんな携帯電話も使い出してっていう時代も、全然こうシャノンさんの言っていたポイントより離れて電気の無駄遣いをしているわけなんですね。
そういうことです。
それが2000年代に入って急激に、はい、
そうですね。
それはもしかして竹内先生がこの世界に登場したから
と行きたいとこなんですが、残念ながらそうではありません。
何のおかげなんですか？
ですね、まあ、いろいろなこの研究者の努力というのがあるわけですけども、うん、一つその研究分野で大きなブレイクスルーとなったのが、はい、1980年代に物理学の、まあ、ソーラスという人なんですけども、はい、物理学者がいてですね、その人はもともと統計物理という、まあ、物理学の分野で相転移とかが何で起きるのかとか、まあ、そういうこの研究をしている物理学者なんですけどだったんですけども、うん、その人が通信の世界にも相転移があるということに、まあ、気がついて、まあ、このシャノンのこの結果をですね、そう物理学的に解釈したわけですね、
うん、
でそれまでこの物理学の分野で培ってきたですね、この知見をですね、この通信の世界にこう持ち込むことによって、うん、それまでこう通信の分野で研究のこのまあ潮目が変わってですね、はい、全く新しいアプローチがそこで入ってきて、一気にシャノンの理論限界に近づいたと。
数学的な見方でなくて物理学の見方で見たから、はい、っていうことなんですか？
ですね、うん、正確に言うと数学的な見方なんですけども、うん、あの物理学の分野でもやはりこの物理現象をですね、モデル化と、
うん、
まあ、物理の人は模型というらしいんですけども、うん、そういうこの相転移というものを説明する模型ですね、モデルを作って、はい、それのこの、 あの数学的な解析を、まあ、理論物理の世界ではしているんです、
うん、
でそのなんかモデルとですね、この通信のモデルとか非常に似た形をしているので、同じ解析の方法ですね、モデルの解析の方法を使って通信のシステムの、開発に応用したということをしたわけです。
そしたらそのシャノンさんが言っていたポイントにいきなりググッと近づけた、
ぐっと近づいたと。
そういう時っていうのはあの、まあ、シャノンさんの場合は計算上の話だったじゃないですか、はいはい、今度物理学で言った場合っていうのは実際に通信をして、ほらこんなに近づけたよ、リアルな世界で近づけたよっていうわけですか？
そうではありません。
やっぱり数字の
世界、数字の世界です、はい、
でもそれすらもできなかったわけなんですね。
そうですね、はい、
でこうすればだいぶ近づけるよっていう証明をして、はい、ぐっと進んだわけですね、そこからはどうなったんですか？
そういうまあ一つ新しい風が入ってきて、うん、90年代以降ですね、このもともと通信を研究してた人たちがそれをまあ具現化する、うん、そのあくまでも、物理学から持ち込まれた時点ではあの数学的な産物なので、それを実際のまあ使えるシステムとして実現するというのをこう取り組んできて、やっと実際のシステムとしてそのシャノンの限界が近づいたという状況です。
さっきは数字の世界だけでしたけれども、はい、実際に機械を使って通信に応用して近づけるようになったわけなんですね、
はい、そうですね。もちろんいろいろ問題はありますけども、
うん、はい、あ、なかなか数字通りにはならないっていうことですね。でも、まあ、かなりそれが近づいてきて、はい、先ほどのお話だともう現代にあってはもうほとんど誤差、
はい、
というところまで近づいたと、はい、その理由がそのなんとかっていう物理学者の先生、
はい、ソーラスさんですね。
ソーラスさんの登場があってっていうことで、はい、なんかとっても僕らはじゃあソーラスさんがいなかったらどうなってるのっていう感じがしますけども ブレイクスルーみたいなのが、はい、研究の世界でポコンポコンとあるわけなんですね。
そうですね、もちろんソーラスさんだけではありませんけど、うん、通信の分野でも同じような年代的には遅れるんですけども、そのソーラスさんの研究を知らずに同じようなアプローチを考え出した通信の研究者というのもいます。
じゃあ突然なんか神様がソーラスさんに啓示を与えたっていうわけじゃなくて、全体が徐々に徐々に進んできて、
そうです、ね、
周りの環境がこう温まってきて、まずソーラスさんがあ俺こうやってみるっていうのが出てみたいな、はい、
そうですね、
ところがある、はい、まあ、全体が進んでるっていうことですね、はいはい。で、まあ、最初は数字だけだったシャノンさんが言っていた総転移のポイントがかなりリアルなものになってきた、はい、その総転移のポイントっていうのは、はい、水でいうところの100度みたいな具体的な数字というのか、はい、それともその通信で使う情報量によってこう電力っていうのは変わっていくとか、なんかあるんですか？
それはですね、あの情報量が送る情報、まあの速度ですね、
うん、
速度が速くなればなるほど温度 その総転移点っていうか、その理論限界になる値っていうのは上がっていきます。
水の場合も気圧とかで変わってきますもんね、
まあ、そういうイメージでいいかと思います
、うん、は
い、
通信もこのポイントっていうのがなんか、はい、グラフできっと点でずっと表されるんでしょうね、
はい、
それがなかなか具体的には近づけなかったけれども、はい、そうやって近づけたと、はい、いうことがあるわけなんですが、じゃあ実際にそうやってあの通信で使う電気っていうのは生かされていて、はい、省エネになってきているんですか？
そうですね、まあ、今の時点では送信レートの要求基準がこうどんどんどんどん上がっているので、うん、現状としては省エネになっているというよりかは同じ電力でたくさん あのデータを送信しているという状況ですけども、
うん、
そろそろおそらく我々が送るデータのデータ量もですね、うん、無尽蔵に増えていくわけじゃありませんから、うん、おそらくもう10年か先か分かりませんけども、そのぐらいになると省エネになってくるんじゃないかなと予想しています、
うん、それが通信と総転移の研究ということなんですけれども、はい、それに取り組んでいる竹内先生の研究っていうのはもうじゃあそういう数式とのにらめっこなわけですか？
基本はそうですね、何かその通信のシステムを表すモデルという数学的なモデルを立ててですね、
うん、
それに対して数学的な研究になりますね、
うん、他の技科大の先生みたいになんか金属をスライスしてみたりとか、はい、フラスコを揺らしてみたりとか、はい、そういう作業ではないわけなんですね。
そうですね、もちろんコンピューターのシミュレーションはしますけども、あまりその実際の実機を作って実験をするというタイプの研究者ではありません。
シミュレーションがあるわけなんですね。
はい、
で、こう仮想的にやってみて、
はい、
で確かにこんなにポイントに近づけたっていうところが出てくるわけなんです、はい、
そうです。
そういう竹内先生のような研究をしてらっしゃる人たちが世界中にいて、
はい、
今頑張って
頑張ってるところです。
ブレイクスルーがあってぐっと進みましたけれども、はい、今またちょっと止まっているところですか？
ですね、まあ、今はどちらかというと一歩一歩、うん、着実に進んでいるという状況ですね。
やっぱり夢はそのシャノンさんの言っていたポイントにこう重なるところまで行きたいですね。
まあ、多少はその最後本当にぴったり重なるところで、なんでしょう、それを目指すことによって失うものが非常にたくさんあるかもしれないんで、その場合はまあ諦めた方がいいとは思いますけど。
先生の私生活とか
いやいや
失うものっていうのは何ですか？
まあ、最後のですね、そのギャップを埋めるためには、うん、電波の、まあ、受信ですね、受信して送られたデータをですね、元の状態に戻すと、まあ、この操作は複合っていうんですけども、はい、その複合という操作にこう天文学的な時間がかかってしまう可能性があるんですね。最後のほんの一歩を埋めるために、それだったら一歩手前で止まっといて、サクサク動くデータが受信できる方がおそらく皆さんその方がいいと思うんですね。
そうですね、はい、あ、なるほど、はい、というところで我々のなんていうか忍耐が限界に、
そうですね、
来てしまうという、はい、ポイントにもなるみたいですよね、はい、という 70年前にシャノンさんという方が唱えた理論限界に近づくという研究のお話、はい、通信と総転移の話ということで竹内先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
ほれ、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました竹内先生の業界用語は
総転移。総転移とは物事のですね、状態がある温度を境に急激に変化することを総転移と言います。例えばこの水でしたら、この液体という状態をこの夜間で沸かして温度を上げていくと、100度という点でちょうど100度で気体に変化するということがあります。また磁石の世界でも同じようなことが起こって、磁石をですね、どんどんどんどん温度を熱してですね、上げていくと、非常に高温なんですけども、1000度を超えるぐらいの高温で、磁石が磁石じゃなくなるということが起きます。そのちょうどこの磁石が磁石じゃなくなる点のことを、キュリー温度と、呼んでいて、そのキュリーというのはキュリー夫人の旦那の方ですね、ピエール・キュリーですね、という人が見つけた温度になっております。
今年開学40年の義科大では、来週の木曜金曜と日本音響学会の聴覚研究会が開催されます。日本音響学会は音を研究する研究者の会で、80年の歴史を持つ大きな学会です。全国からユニークな音の研究チームが集って、2日間にわたって発表します。初日木曜1時半から始まる1つ目の発表は、笑い体験時における脳波活動の計測。続いて時間非対地表の自然音とその逆転音に対するモルモット AI ニューロンの活動特性。その他、分娩監視装置からの胎児心音を用いた胎児心拍計測法について。初日の夜は7時から原野で懇親会も開かれます。2日目金曜日は朝9時半から始まって、録音された自分の声に対する個人性の知覚とか、加齢性絶対音感シフトと判断手がかりといった、2日間合わせて14の研究が発表されます。詳しくは義科大ホームページご覧ください。 天白の城、義科大、理科大がスーパーグローバル大学になるってことで、教授陣もなかなか大変です。今まで三河弁でよかった講義をこれから英語でやることになるわけですから、英語ですよ、イングリッシュですよ。次週5月21日の天白の城は、教員を対象とした英語力の集中強化研修プログラムによってニューヨークに行っていた洋舎工学の先生、山田元博先生を訪ねます。お楽しみに。